特殊というのは、目の見えない人、まあ障害、目が見えないという障害を負っている人、当時重い病やこの障害を負っている人たちというのは、罪を犯したその本人かその先祖が、その結果として罰を受けていると、呪われた存在だというふうに露骨に差別をされていました。で、触ってはいけない、そういう、触ったらこう汚れが移るというふうに思われていた、そういう人々でした。で、これね、でもこの当時のことだけじゃないんです。現代でもちょっと次出していただきましょう。不可職人ってあるんですね。アンタッチャブル、まあ、それインドにカースト制度ってのがありますよね。で、そのカーストの最下層というか、もっと厳密に言えばそのカーストにも入れてもらえない、もう人間扱いされない人々がいるんですよ、今でもね。そして、実例を申しますと、その一番下の人たちの、仲間の中で結婚する人が出た。で、結婚式をですね、まあ、その村で持つことになった。で、でもその彼らは料理を作って人に食べさせるっていうことを禁じられてる。で、その上のこのカーストの人たちが料理を作ったのね。で、その人たちの目の前でそのアンタッチャブルの人たちの一人が食べた。で、それだけでリンチにあって殺されたんですよ。で、そういうことは今でも起こっているというね。で、ものすごい差別がイエス様の時代にも、そのいわゆる障害を負ったり重い病を負っている人たちにはなされていたというね。そういう中で、けども触ってやってくださいっていうふうに人々が彼を連れてきたということなんですね。で、その次見ていただきますと、お願いします。イエスはその人の手を取って村の外に連れて行かれた。そして彼の両目に唾をつけ、その上に両手を当てて、何か見えますかと聞かれたというんですね。で、別にその手を取らなくても、その連れてきた人たちがいるんですから、じゃあ、ここでやろうか。ところが、まあ、村の外に、つまり彼が虐げられていた、差別されていたそこの外にわざわざ連れて行きます。まあ、実はその中でですね、癒しをすることの大きなメリットはありましたよ。人々が、あの目の見えない人がイエスによって目が見えるようになったぞ、うわ、これはすごいことだということで、ぶわーっと噂が広がっていくじゃないですか。でも、そういうことのためにこの人を使うというふうに誤解されるようなことはしたくなかったんでしょうね、イエスは。で、わざわざ外に、しかも手を引いて、イエス様のぬくもりを彼がその手でですね、感じるような状態で連れ出すんですよ、ね。で、この人はですね、生まれながら盲人だったんでしょうか。ちょっと次見ていきましょう。すると彼は見えるようになって、人が見えます、木のようですが歩いているのが見えますと言っているんですね。ということは生まれながらじゃないんです。木とか人が見たら分かるわけでしょ。だから何らかの事情である時期までは見えていたんだけども、見えなくなった。中途失明者なんですよ。ということはある時期までは、まあ、親に教えられてとか自分自身でもそう思って、障害のある方々や病のある方々を見下して蔑んで差別していた側だ。でも目が見えなくって、やがて、あ、こんなことを自分はしていたのか、こんなにも辛い目に彼らは遭っていたのかということが身に染みて分かるとね。で、そういう中で、ここは想像ですけども、彼は自分からイエス様、私の目を開いてくださいって言ってないんですね。その周りの人たちが連れてきた。もしかしたら自分がなんて残酷なひどいことをしてきたんだろうか、こんな自分にはもう目が見えるようにしてくださいなんてお願いする資格もないっていうふうな気持ちになっていたのかもしれない。そこまでは書いてないから分かりませんけれども、少なくとも彼は差別する側とされる側の両方を体験しているということは言えると。さて、次お願いします。先ほど見ました、 そして彼の両目に唾をつけ、その上に両手を当てて、何か見えますかと聞かれたって、ちょっと細かいようですけども、両手を当ててますよね。だからさっと読むと、こういうふうに思うんですよね。ってこう唾をつけてくれますね。で、こう、ピタッてつける。でもそうじゃないでしょう。よく読むと、両目に唾をつけ、その上に両手を当ててって書いてあるんですよ。だから、その彼の顔にぐーっとイエス様は、ご自身を近づけて、そして、目にキスをするようにね、唾をつけたわけですよ。で、その上で、今度は両手を目に当てる。だからその人はなんかすごい近いな近いなと思ったはずなんですよ。もうイエス様の息がかかるようなぬくもりをもう本当に間近に感じるような至近距離でもってこのことをしていただいたんですよ、ね、でその後で次お願いします。すると彼は見えるようになって、でこの後もう一遍イエス様は手を当てられて、その後はっきり見えたということになるんですよね。でこんな風にして、2段階、つまり一発では決まらなかったというね。1回目でスカッと見えるっていう風にしようと思ったらできたはずなのに、でもイエス様はあえてそうなさらなかったという、こういう癒しのなさり方っていうのもここだけなんですよね。珍しいことです。で、なんでこういうことなさったのか。実はこれこれこういう理由だったのであるって書いてないんですけど、でもヒントはある。その時の弟子たちの霊的な状態に深く関わりがあるようです。次お願いします。少し前にですね、こんなことがありましたよ。船の中でですね、はっ、あ、しもた、パン持ってくるの忘れとった、え、何や何しとんねんって、こうパンが一つしかなかったということがある。でその時にパリサイ人のパン種には気をつけなさいってイエス様おっしゃって、あ、チクってなんかこうね責められたと思って、これ持ってきてへんからやっていう議論が沸き起こったという時に、ね、17節、まだ分からないのですか、悟らないのですか、心を固くなにしているのですか、目があっても見ないのですか、耳があっても聞かないのですか、まだ悟らないのですかってね、イエス様の言葉、見ているようで見えていない、聞いているようで聞けてないというその弟子たち、悟ってほしいのにまだ悟らないのっていうふうにこうおっしゃっている。つまり弟子たちに、あなたたちも今のこのなんか木のようなものが見えます、歩いてるようです、人かなっていう程度のぼんやりしか見えてないんじゃないかってね、私、ごめんなさい脱線するようですけども、もう20年近く前ですかね、大阪教区に昔いたじゃないですか。今は私兵庫教区にいますけどね。で、和歌山教会の牧師でしたから、和歌山から大阪の方の教会に出て行って、で牧師会があって、でその帰りしにですね、車を運転していわゆるその環状線から湾岸線に入ってですね、南に向かってた時に、まあね、本当にこうよく言うじゃないですか、バケツをひっくり返したようなね、そんなもう土砂降りだったんですよ。ものすごい降ってました、ね、それでワイパーをバーン、このぐらいだったら前なんかパンパンパンパン、こんなもう 最速でやってましたよ。とね、突然それがね止まったんですよ、皆さん、パタって。でブワーで雨がね降ってるでしょ。でもワイパーないんで、もうこんなふっとしてもどうにもなりませんから、どないしようと思って、でも高速走ってますからね、どうしようもないんで、もう必死になってシャーッと言いながらですね、まあ前に、まあ車のようなものが見えるんですよ。でそのまあ幸いすぐ前の車はランプをつけてくれてましたんで、赤いのは光ってる、もうとにかくその後ついていこうと思うんですよ。こんな感じで、まあ、無事だったから今ここにいるんですけども、まあね、見えてはいますよ車がね。でもはっきりは見えない。でもう弟子たちも見てはいるイエス様のことを、イエス様の言葉を聞いてはいる、でもちゃんとそのイエス様の本質に触れていることまではできてないという、であなた方ってそういう状態だけど、 でも私はあなた方がはっきり見えるように、真理がはっきり見えて霊的にもっとこの目覚めていくことができるようにって願ってるんだよっていうことを、この2段階の海岸の奇跡でもって教えてらっしゃったということだと思います。ね、で私はどうかなって問われるわけですよね。今のお見方をもう一度していただきましょう。イエス様は心を固くなにしているのですか、何でもかんでも心を固くなにっていうことはないと思います。だけどもこのことに関しては譲れない。私もね、もうこれまでの人生でいくつかありました。これだけはギューッと握って、よく私の先輩がやってましたよ。捧げますっていう時にね、神様これを捧げたくないとするじゃないですか、ね、神様捧げます、これこうやっても捧げますって、お前これちゃうかとかで、ね、言われたことありましたけども、これは無理っていうのね、心を固くなにするっていうことが私たちの人には、てか皆さんどうかわかりません、私にはありましたね。でけども心を柔らかく神様の愛によって砕いていただきながら見えるようにさせていただきたい。そこで、まあ、この箇所からですね、3つのことをご一緒したいと思います。1つ目のこと、次お願いします。1つ目のポイントは、次ですね、すみません。はっきりと見えるようになるには、イエス様の愛を個人的に深く味わうことなんだっていう、このことですね。ちょっと長いポイントでごめんなさいね。はっきりと見えるようになるには、イエス様の愛を個人的に深く味わう。皆さんどうでしょうか。個人的に深くイエス様の愛を味わっていらっしゃるでしょうか。もう一回先ほどの言葉が次お願いします。見てみましょう。そして彼の両目に唾をつけ、その上に両手を当てて、何か見えますかと聞かれた。この親密さ、彼はイエス様の 愛を文字通りこう全身全霊で感じたと思いません？で、私はこういう感覚っていうのはクリスチャンしていただいてから随分長くですね持ってなかった。で新学生になってからもね、実は社会の先生が、このうちにいますキリストっていうのも幸いだけども、私はよくこの目の前に祈ってる自分の目の前にイエス様が立っていてくださって、イエス様がこうしてそっと愛の御手を私の頭に置いてくださっている、肩に置いてくださっている、そんなことを想像しながら思い巡らしながら祈るんです、そうすると麗しいですなんてねおっしゃって、あそんなもんかな。もう一つですね、そういうことを聞いても実感としてはわからないですね。皆さんの中にもそういう方おられるかもしれない。大丈夫です。私もね、少しずつ少しずつですけども、そのイエス様との距離が、あそういえばここにいてくださるんだな、で今の感じとしてはね、なんかこうハグしていただいているようなね、イエス様が私のことを大好きで愛してるよ、お前は私の親友だよ、私の弟子だよ、かけがえのない愛するものだよってこうハグしてくれてるようなね、そういう感覚で祈りますよ。事実そうなんですよ。厚かましいようですけども、私のことを神様大好きなんですよ。いいでしょう。っていうの皆さんもそうですよ、ね、皆さんもそうです。でそのイエス様を身近に感じさせていただく、感じさせてください、もっと身近にって願い求めながら、そうするとイエス様側としてはね、まあ、もうそろそろハグしてやろうかな、そうじゃない、もういつでも、もうどんなに罪深くても、私がもうそれこそ先ほどの不可職民じゃないですけども、もう切られるっていうような、そういう時の私をもう実はギューとハグしてくださってたような、そういう方ですよ。だからこの時も手を握って、ね、そしてもう唾をつけてこう、ね、手を置いてっていうことまでされたわけでしょ。そういう方なんですよ。だから 求めれば、心を開けば、イエス様の側からいくらでも近づいてください。そのことを求めてほしいって、今朝も思ってらっしゃる。そして、その私たちが求めて、イエス様の愛を個人的に深く味わっていく中で、イエス様のことではなおなおなおはっきりと見えてくる。イエス様の本質が分かるようになってくる。ということです。それが第一番のポイントです。二番目のことをいきましょう。次お願いします。はっきりと見えるようになるにつれて、自分の力ではなく主の力に頼るようになる、ね、はっきりと見えるようになるにつれて自分の力ではなく主の力に頼るようになるというのが2番目のポイントになります。で、どうしてそう言えるかと言いますと、この先ほどもちょっと触れた船の中でですね、一つのパンしかないということで議論していた。で、ちょっと次移していきましょう。これは8章のですね、18から20のところ抜粋してますけども、あなた方は覚えていないのですか？私が5000人のために5つのパンを割いたとき、パン切れを集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか？12カゴですって実は答えてるんですけど、4000人のために7つのパンを割いたときはどうだったか？7つのカゴの。まだ悟らないんですか？パン一つしかないっていうことが何の問題になるのっていうことですよ。ごめんなさい、私ちょっと変なのをして、その次ですね、すみません。はい、ありがとうございます。この5つのパンと2匹の魚、あるいは少しの魚と7つのパンで男だけでも5000人あるいは4000人がお腹いっぱいになるということは、当時弟子たちはどうしたかっていうと、とりあえず自分たちで何とかしなくちゃと思った。そしてすぐ分かった、無理だ、とてもじゃないけど無理だ、もう自分たちの限界をもうはるかに超えている難問が目の前にある、この人たちを解散させるしかない、そう思ったんですよ。同じように私も、まあ、これは無理、どう考えてももう今回のこの問題は自分では無理だ。で、どうするかというと、何とかしようと思ってもがく、今までのその自分の経験とか、そしてあの人の頼みを、このことを、ね、もがく、そしてああやっぱり無理だって、ね、けどもイエス様はあの時にどういう形で神様がみんなをお腹いっぱいにしてくれたか、どういう形で私がみんなを満腹にさせたか、それ忘れたのか、覚えてないのか、まだ悟らないのと呼びかけていらっしゃるということは、もし皆さん今あなたが、いやこの問題はちょっとどうすることもできないよ、私の限界を超えている、私の力ではどうにもならないという難問にぶち当たっているとするならば、その時にイエス様ならば、神様ならば、一番良い時に一番良い方法で最善の解決を与えてくださるというところに、どうして立たないの、どうして私を信頼しないのっておっしゃってるんですよ。金曜日の朝ですね、使用聖会を前にして14人のですね、聖会員とか総学の方とか集まってお祈りしてました。次々と順番に一人ずつお祈りしていくんですけど、ある方が、中心的にこう準備を進めてきた方だったんですけど、私たちはあなたにすがっています、憐れんでくださいって言うんだ。私ね、すごく心に刺されました、そのことが、ね、すがっている、憐れんでください、もうまさにそうだと思った。いろいろその準備はします、これまでのこの経験から誠実に忠実にこれ以上はできないっていう準備を整えていったつもりではあるけども、結局主なる神様が、聖霊なる神様がその正解の真っ只中で働いてくださって、一人一人に触れてくださるってことがなかったら、 何の益ももたらされないということを知っているわけですよ。だからすがっています、あなたに。私たち一人一人もすがるしかないんですよ。そもそも私たちがこうして今生きているっていうこと自体、自分自身で生み出したものなんて何にもない、ほんの小さな、もう見えないような受精卵から始めてくださったわけです、私たちを。神様が全部神様に負っている、その私たちが自分でできたように思っても、それは全部神様の恵み憐れみによってさせていただいてきたことばっかりなのに、自分でもがくっていうのは、それは筋が通ってないよ。私がするから、私に信頼して任せて委ねて一緒にやろうって、一緒に行こうとしてます。さて、第一のポイントとして、はっきりと見えるようになるためには、イエス様の愛を個人的に深く味わうということ。第二番目のポイントとして、はっきりと見えるようになるにつれて、自分の力ではなく主の力に頼るようになるということになりました。最後のポイント、別にお願いします。はっきりと見えるようになった後、元の価値観に戻らないようにということも教えられます。はっきりと見えるようになった後、元の価値観に戻らないように、これどういうことかと言いますと、最後の今日の箇所の最後の節26節ですね。次お願いします。そこでイエスは彼を家に帰らせ、村には入っていかないようにと言われた。これどうですか皆さん、まあ、今この村から出てますよね。 でも家に帰らせって、でも家はその村の中にあるので、村に入らずに家に帰ってどうするんか、タケコブタがなんかあったらね、これとかっていけるかもしれないけども、無理なんですよ。だいたいまあ家に帰ったとしても、そこから一歩も出てはいけないのかというね、そういうことになるでしょ。だからこれ象徴的なことを何か教えているようです。で、家にはもちろん帰る、でもその村って何かっていうと、彼を差別してきた、彼を古い価値観でもって、この世の価値観でもって、神様を計算に入れない、神様に背を向けた価値観でもって裁き続けてきた、そういう社会、それが村。そこに入ってはいかないように、彼も同じようにかつては差別していた。だから今はね、見えるようになった、やったー、きっとみんなも喜んでくれる。で、その中でだんだんと気がついたら前の価値観に戻ってしまうということがあり得るわけですよ。でもそうなってはいけないよってイエス様はおっしゃっている。で、この間もお話しましたけど、かつての私は、日曜日は別の顔、ね、で月火水木金土、日曜日だけ、まあ、土曜日の夕方ぐらいから教会に奉仕に行ってましたから、そのぐらいからはね、クリスチャン、もうクリスチャンらしく、もう普段の生活では見せないような笑顔をですね、作ってやってるってね。いや、今は違いますよね、昔は。で、つまり、ね、日曜日にその礼拝で神様から恵みをいただいて、で、よし、アメンと思う。でもそのことが月曜日からの学生生活とか社会人生活とか、そこにこう生かされてないわけですね。パッとこう切り替えちゃうというか、まあこの世で生活するんだからこの世の価値観、教会にいるんだから教会の価値観、分かってなかったな。だって教会っていうのは建物じゃない、組織じゃないわけでしょ。教会っていうのは私たちじゃないですか。私たちが教会なのに、そういうことも分からずに、教会の建物にいるときだけ、ね、でもこの世の価値観にぐぐっと引っ張られそうになるときに、でも与えられた御言葉によって、その与えられた御言葉が怒りのように、ここからふーっと流されてはいけないよ、ぐっと主のもとに留まりつつ、使わされたところで主を渡していくっていう、そういうふうにこう少しずつ少しずつ変えられて、まだまだ変えられていかなくちゃいけないんですけれども、これ一つ、ね、 つまりこの価値観がこうぐっと戻ってしまわないということも一つのことです。でも、もう一つの意味がそこにありますね。ちょっと次の御言葉を出してみましょう。イザヤ書の53章ですけども、彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。イエス様がお誕生なさる700年以上前に、イザヤが十字架を見た人しか書けないような、でも預言者として神様からの言葉をいただいて記した預言の言葉、イエス様のことを預言している。イエス様は病を知っていた方です。でもそれはご自身が病にもなったということではなくって、4節にあるように、まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。榎本康郎先生のメッセージをですね、テープで、もうこれもずいぶん前ですけどね、30年以上前ですけど、聞いたときに印象に残ったのは、私は癒しということについて一つの意見を持っておりますメッセージの中におっしゃった。癒される、癒された、それは幸いだけども、忘れていることがある。病気が消えるんじゃないんです、痛みが消えるんじゃないんです、イエス様が追ってくださっている、そのことを覚えたら簡単に癒してください、癒されましたって言えますかってことにおっしゃった。で、誤解がないように申し上げますけども、私たちが主を癒してくださいって祈ることを神様は命じておられますし求めておられます。それでいいんです。でも井上先生がおっしゃろうとしたことは、病がスッとね消えてしまうかのように思ってない、イエス様が追ってくださってるっていう、その具合、その犠牲を私たちは覚えてるだろうかってことをチャレンジされてるんですよ。で、ということは、このぼんやり見えたところで、さらにイエス様が手を触れてくださって、はっきり見えるようになりましたけども、もし私たちがぼんやり見えているところで、まあまあまあ、こんなもんだよ、諦めムードで行くとするならばどうでしょうか。今、どんなに世界中で祈りが積まれても、もう2年以上経った。ロシアがウクライナを攻め出して、この戦争が始まってたんですね。イスラエルとパレスチナのガザでのですね、戦闘も、もう、今月7日で7ヶ月ですよ、ね。でも、無駄だ。平和なんて来ない。どうすることもできない。諦めるしかない。というように思わせることは、いろんな分野で私の周りに溢れている。皆さんどうですか？職場の人間関係どうですか？家庭で、あるいは地域で、いろんな場面で。もうこんなもんだ、もうあんまり期待してないでこう諦めようとしか思え、と思うしかないような、そういうことがあるかもしれない。あの方の救い、このこと、この問題けれども、イエス様は追ってくださって、そしてさらに私たち自身、私たちの存在そのものも追うようにしてご意してくださって、どこまでもどこまでも愛して私たちを通してご自身の栄光を表そうとしていてくださる方なんです。主の側では絶対に諦めはない。でも私たちの側で諦めてしまうとするならば、それは元の価値観なんです。イエス様を追ってくださる私たちは、もう一つ新しい価値観で言うならば、私たちも犠牲を払って、イエス様が触れられたように、もうそのそれこそ苦しんでおられる方、問題を抱えていらっしゃる方、打ちのめされている方に関わらさせていただこうと思ったら、そこには犠牲を払う覚悟が必要ですよね。どうしてもそういうところがある。だから、あ、しんどいなと思ったり、どうしようかなって躊躇したりということがあるかもわからない。でも主が私にしてくださったそのことを思えばということで、主の愛に押し流されるようにして、押し出されるようにして使わされて、そして 主よ、時を、労を、財を犠牲にしながら関わろうとしていくっていう、そういう価値観から、奪う、取る、得をすることだけ考える、自分を中心に生きるという価値観に逆戻りしないようにっていうメッセージがここにあるわけですよ。最後に一つの御言葉をですね、集中して見て終わりますけども、次お願いします。すると彼は見えるようになって、ということだね。すると彼は見えるようになって、見えるようにっていう言葉直訳すれば、目を上げて、見上げてっていうこと。同じ言葉が、マルコの福音書であと4箇所で使われてるんですね。次お願いします。イエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてって、同じことなんですよ。それから、そして天を見上げ、深く息をしてその人にエパタ、すなわち開けと言われた。それでこう耳が聞こえるようになったというね。あの時も天を見上げ、同じ言葉です。次にお願いします。イエスは彼に言われた、私に何をしてほしいのですか？するとその目の見えない人は言った、先生、目が見えるようにしてください。これも見上げるっていう言葉なんです。同じ言葉が使われています。イエス様は目を天に上げて祈られた。そして、目を上げて見えるようになっていく。そういうアプローチをイエス様ご自身が引き出された。私たちにも目を天に向けるんだ。いつの間にかうつむいてしまっている自分。でも、いや、待て待て、八方塞がりでも天は開かれている。だから上を見よう、見上げよう、主よ、あなたにすがります、憐れんでください。私ではどうすることもできません。でもあなたならできます、信頼しますって。そして、使えていく。ね、まあ、4箇所って言ったでしょ、もう1箇所あるんですよ。次お願いします。復活のところですね。ところが目を上げるとその石が転がしてあるのが見えた。石は非常に大きかった。あなたの前に立ちふさがっているその大きな石、大きな問題、あなたの力でどうすることもできないという、でも実はそれはもう神様の側では転がされている。転がされていないと思うのはあなたが見上げてないからだけかもしれない。見上げていても転がされてないとするならば、神様の時を信じて待てばいい。焦らず、どうぞそのようにして個人的に親しく愛してくださっている主と交わって使わされていく習慣をここから始めていきたいと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、感謝をいたします。あなたが私たちを文字通り愛し、そのご愛を個人的に深く味わうようにと願っていてくださることを感謝します。私たちが霊の目を開かれるにつれて、自らの力ではなくあなたの力に頼るように変えられ続けていくことも教えてくださり、ありがとうございます。主、あなたは元の価値観に戻らないようにと教えてくださいました。この神の国の価値観、受けるよりも与える方が幸いですと、神様、私中心からイエス様中心の人生に変えられた私たちです。どうぞその価値観からぶれることなく歩んでいくことができますよ。また今求めていらっしゃるお一人びとりの上にも、神様、豊かな祝福、変わり目を与えてくださって、あなたの恵み、あなたのご愛、あなたの栄光を見上げて歩まれる新しい人生へとなお導き入れてくださいますように。イエス・キリストの名前を通し感謝を持ってお祈りいたします。アメン。